聖書の御言葉を朗読いたします。マタイによる福音書第2章13節から23節。先生術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ下さり、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは、私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。さてヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って大いに怒った。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。ラマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルの子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。ヘロデが死ぬと、主の天使がエジプトにいるヨセフに夢で現れていった。起きて子供とその母親を連れ、イスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。そこでヨセフは起きて、幼子とその母を連れてイスラエルの地へ帰ってきた。しかしアルケラオが父ヘロデの後を継いでユダを支配していると聞き、そこに行くことを恐れた。ところが夢でお告げがあったので、ガリラ地方に引きこもり、ナザレという町に行って住んだ。彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが実現するためであった。クリスマスというのは、私たち教会にとって大きな喜びの時です。2000年前、ベツレヘムで初めてのクリスマスが祝われました。救い主イエス・キリストの誕生した人たちがそこで喜びあふれました。でも時代と場所を超えて、私たちにも主イエスが与えられ、救いに導かれたことを感謝し、クリスマスをお祝いしました。またクリスマスは光の降誕祭と呼ばれるほどに、まばゆい光で照らされる時でもあります。もう私たちは闇の中を歩まなくてもよい。私は世の光であるとおっしゃってくださった主イエスが来てくださったからです。これからは悲しみとか暗闇とか、そういったものに支配されるのではなくて、誠の光の中を歩むことができるようになりました。しかしながら、そこで思うことがあります。これはクリスマスの時に限った話ではないかもしれませんけれども、自分の周囲の人たちが喜べば喜ぶほど、自分だけが孤独に感じることがあるということです。周りの人たちが明るければ明るいほど、自分の中にある闇が際立って見えることがあるということです。クリスマスの出来事は確かに大きな出来事です。大きな喜びの出来事です。すべての悲しみを吹き飛ばしてしまうような大きな力によって、私ども新しく歩み始めることができました。しかしそうであるからこそ、クリスマスのこの時に、孤独の中にある者たち、なお痛みを抱えている者たち、罪の闇に覆われている者たち、そういった方々のことを私どもは忘れてはいけないと思います。クリスマスを喜び祝うというのは、この世の悲しみや不条理に目を閉じたり、蓋をしてなかったことのように過ごして喜ぶ、そういうことではなくて、むしろそういった私たちの世界が抱えている現実をしっかりと目を向ける、そういう時でもあるということです。で、その時に神様が御子イエス・キリストをこの世に使わせてくださった、そのことの意味を改めて深く捉え直すことができるのだと思います。聖書はクリスマスを物語るそのところでも、私たち人間が抱える悲しみの問題や罪の問題といったものをしっかりと見つめています。しかもクリスマスが始まる前、つまりイエス・キリストが来られる前に、この世界がいかに悲惨な世界であったか、そのことを詳細に記して、そこに救い主がお生まれになった、なんてめでたいことだろうか、 そういった物語を閉じているのではありません。むしろ大きな喜びがこの世界に訪れた、なんとめでたいことかといって終わろうとするその直後に驚くような事件を記すのです。しかも喜びの出来事がさらに続いていくというのではなくて、人間の嘆きと悲しみ、そして罪の闇の深さを書き記します。この前のクリスマス記念礼拝では、東の国に住む占星術の学者たちが星に導かれて旅をし、ついにベツレヘムでお生まれになった救い主イエス・キリストにお会いすることができたということ、そしてそこで主を礼拝し、大切にしていた宝物を捧げたという場面を共に見ることができました。そこには占星術の学者だけでなく、もう一人の王、つまりヘロデがですね、当時のユダヤの王であったヘロデが出てきました。彼はユダヤの王であったがゆえに、ある意味誰よりもシエスがお生まれになったことに対して敏感であり、クリスマスのことをよく知っていた人物でもありました。だからイエスと私は無関係だなどと言い切ることができませんでした。しかしイエスよ、私とあなたは深い関わりがある、そういうふうに言いながら、結局はシエスのことを受け入れることができなかったんです。ヘロデは学者たちを呼び寄せ、イエスのことを詳しく調べさせます。そして見つけたら知らせてほしい、私も行って拝みに行くから、そういうふうに言います。もちろんそんなことは全く考えていませんでした。生まれたばかりのイエスを見つけ出して殺してしまえば、自分は王の座に座り続けることができる、そういうふうに考えていただけなんです。ところがヘロデが送り出した学者たちは何日経っても自分のところに帰っていきません。学者たちは夢のお告げでヘロデのところへ帰るなと言われたので、別の道を通って帰っていったのです。ヘロデではなくイエスこそ私たちの誠の王である、その方を礼拝してこれからこの方に従っていくんだという彼らの信仰の表れでもありました。しかしヘロデはそれで納得したわけではありません。16節にありますように、騙されたことを知って大いに怒ったというんです。そしてその怒りをコントロールすることができず、ついにはベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させたというのです。クリスマスの直後に大変悲惨な事件が起こってしまいました。で、このヘロデの行動は誰が見ても常軌を逸しています。正気の沙汰ではありません。明らかに気が狂っているとしか言えない行動です。で、ヘロデという人物はもともと暴君として知られていた王でありました。なぜ暴君と呼ばれるまでになったのでしょうか。理由はとても単純なことで、自分が王であるという、その地位と名誉の中にずっととどまっていたいと思ったからです。だから少しでも王としての自分の地位を脅かす者がいる、そのことが分かれば、その人物を殺してでも自分を守り続けたというんです。それは家族や身内にまで及んだといいます。自分の妻や叔父、3人の息子さえも殺さなければいけなかったというのです。だからヘロデの息子になるよりはヘロデの豚になった方がマシだという言葉さえも当時生まれました。このようなヘロデのそばにいた家族やユダヤ人はどれほど恐ろしかったことかと思います。そんなヘロデでありますが、ただ人の命を奪って自分の地位を守ろうとしただけでなく、人々に気に入られるために大変な努力をした人物だとも言われています。特にユダヤ人にとって誇りであり拠り所ともなっていたエルサレムの神殿をきれいに再建したことで知られています。シエスがお生まれになる500年ほど前、バビロン捕囚から帰ってきた人々によって、神殿が修復されるわけですが、それでも元のようにきれいに直すことはできませんでした。でもそれをヘロデはきれいに修復したんです。ヘロデは時に暴力的な仕方で、時に人々に気に入られるような仕方で自分の地位を守ろうとしました。また先ほどヘロデは自分を守るために身内さえも殺したと申しました。しかも妻さえも殺したのです。この妻はマリアンメという名前であった、そのことが 記録として残されています。10人いたヘロデの妻の中でマリアンメは最愛の妻であったというのです。だからその妻を殺した時に深く悲しみ、その悲しみが癒えることはなかったと言われています。しかしなぜ愛する者さえも殺されなければいけないほど追い込まれていたのでしょうか。なぜそこまで人間はおかしくなってしまうのでしょうか。全くヘロデを弁護するつもりはありませんが、もしかしたらヘロデという人は誰よりも愛に飢え渇いていた人だったのかもしれません。自分の幸せということを真剣に考え、それに渇望していたのかもしれません。しかしヘロデが望んだ幸せというのは、シエスを抜きにしなければ成り立たないような幸せでありました。そして人を殺さなければ成り立たない幸せであったということです。たとえ愛に飢えていたといっても、幸せを手に入れるために努力をしていたといっても、果たしてヘロデのような生き方が本当に幸せであるのかどうか、そのことを今一度真剣に考えなければいけません。当然のことですが、私どもヘロデを幸せな人間だと思う人は誰もいないと思います。愛を求め幸せを求めることは何もおかしなことではありませんけれども、一歩間違えると人は誰でもヘロデのようになってしまうことがあるということです。先週も少し説教の中で申し上げましたが、人は誰もが小さな王国というものを持っています。一国の主になることはできなかったとしても、この部分だけはどうしても譲ることができない、この部分だけは自分の好きなようにやらせていただきたい、だから誰かに邪魔をされては困るのだ、そういった心というものを誰もが持っているということです。そしてヘロデのように実際に人の命に手を下さなくても、心のどこかで、あの人さえいなければいい、あの人がいなければもっと私の人生は素晴らしいものになっていたのに、そう言って憎しみの心に支配されることはいくらでもあるということです。簡単にその人のことを心の中で消してしまう、そういうことはよくあることなのです。同じマタイによる福音書の中に三条の説教といって、シエスが弟子たちに語られた言葉がまとめられている、そういう箇所があります。そこでシエスは、腹を立てるなとか、人にバカと言うなと弟子たちにお命じになりました。怒りに支配されて腹を立てること、暴言を吐くことは殺人の罪を犯したことと同じなのだと主はそこでおっしゃったのです。自分だけの王国を作って、せめてその中だけで自分の思い通りに自由に生きていきたい、そういうふうに思う心が実は自分を不幸にし、隣人を辛い思いにさせているだけだということが実際にあるのです。お生まれになったばかりの幼子シエス、父ヨセフ、そして母マリアは、我が子が与えられたという喜びにゆっくり浸っている時間もなく、すぐにベツレヘムからエジプトに逃げなければいけませんでした。ゆっくり休むいとまもなく、エジプトに向けて新しい旅をしなければいけなかったのです。で、それは楽しい旅というのではなくて、自分たちの命を狙うヘロデから逃れる旅です。馬小屋の茅場桶という居場所なきところをご自分の居場所として、そこに生まれてくださったシエスは、十字架に象徴される苦難の道をそこからすぐに歩み始めることになります。そして幼子シエスと共にいたヨセフ、またマリアも苦難の道を一緒に歩まなければいけませんでした。しかしその旅路はただ神の御言葉によって導かれる旅でありました。ヨセフは夢の中で天使のお告げを再び聞き、その言葉通りに従って歩んでいきます。また本日の箇所には3箇所にわたって旧約聖書の御言葉が引用され、その言葉通りになったということが言われています。シエスがエジプトに逃げなければいけなかったこと、シエスが生まれになったベツレヘムの地で我が子の命を奪われた母親の嘆きと悲しみの声が響いたこと、そしてシエスがナザレの人と呼ばれるようになったこと、これらすべてが予言されていたことだったというのです。すでに語られていた言葉が次々に実現し、その中をヨセフとマリア、そして幼子のシエスが歩んでいかれます。 で、語られた御言葉がその通りになるというのは、その通り実現するというのは、神様を信じる者たちにとっては大きな喜びです。主が語られた言葉は虚しくないということを私たちはそこで改めて思わされますし、ますます主に信頼するということがそこに起こります。しかしながら、クリスマスの後に起こった悲惨な事件を思い出すときに、この悲惨もまた御言葉が予言していたことだと言われても、一体誰がそこで慰められるというのでしょうか。むしろ神様に対して疑問や反発を生むだけになってしまうのではないでしょうか。2000年前のベツレヘムの地で愛する我が子の命を奪われた母親の立場に、もし自分が立たされたならば、私たちはどう思うでしょうか。イエス様、あなたのせいで私どもはどれだけ辛い目に遭わされたのかをご存知ですか。なぜ私どもこんなひどいことに巻き込むのですか。そのように反発するに違いありません。神様が何百年も前から予言しておられたことが、すべてその通りになりました。神様の言葉はやはりすごいですね。そういう言葉で決して終わることができないのだと思います。神様は私たちに何を伝えたいでしょうか。第2章18節にこのような言葉がありました。ラマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。これはマタによる福音書に先立ってお読みしましたエレミア書第31章15節のまた引用の言葉です。預言者エレミアはラケルを悲しみの母の象徴として語っています。愛する我が子と別れなければいけなかったラケル、どんな慰めの言葉さえも拒むラケル、私どもが生きる歴史にはラケルのような悲しみの涙を流した母が多く生きているのです。ラケルは紀元前1500年頃生きた女性です。夫はヤコブです。ヤコブとラケルの間にはヨセフが与えられましたけれども、夫ヤコブがヨセフを溺愛したために、お兄さんたちから妬みを買い、穴に突き落とされ、エジプトに奴隷として売られていきました。やがてもう一人の子供が与えられます。身重のラケルは夫ヤコブと共に旅に出かけます。その途中産気づくんです。しかも難産でした。ラケルは苦しみの末、自らの命と引き換えに我が子を出産しなければいけませんでした。愛する我が子を抱くこともできないまま、ラケルは亡くなっていきます。どんなに無念なことであったでしょうか。ヨセフを失い、次にもう一人の息子が与えられたと思った時に、自分の命が失われていく。ラケルは涙に濡れつつ、我が子を見ながら死んでいきました。ラケルの遺体は、エフラタという町に向かう道の傍らに葬られました。このエフラタは、ベツレヘムの古い名称と言われています。これらの出来事が旧約聖書創世記第35章に詳しく記されています。このラケルの物語から1000年以上経った時、ベツレヘムで再び悲劇が起こりました。エレミアはラケルの悲しみを思い起こしつつ語るんです。この時、神の民イスラエルは敵国バビロンとの戦いに敗れ、都エルサレムは陥落しました。このラマという名はベツレヘムの別名だと言われています。ラマはイスラエルの民が捕虜としてバビロンに連れて行かれる時に集結するように命じられた町でありました。ラケルが葬られた墓の傍らを通って、神の民イスラエルの男たちが捕虜となって遠い異教の地に連れて行かれました。捕虜として異教へ旅立っていく息子と母親の別れの場所がラマ、つまりベツレヘムだったんです。母親たちは歴史の不条理を目の前にして耐えきれず泣き叫びました。愛する我が子との絆を無理やり引き裂かれた母の悲しみはそこにあります。どんな慰めをも拒む痛ましい母の悲しみがあります。エレミアは目の前で泣き叫ぶ母たちの悲しみの涙を見て、ラケルの悲しみと重ね合わせたのです。それから約600年後のことです。ベツレヘムで3度目の悲劇が起こりました。 救い主イエス・キリストがお生まれになった。そのすぐ後に2歳以下の男の子が殺されてしまうという悲劇が起こったのです。愛する我が子を理由もなく殺され、絶叫し悲しむ母親たち、ラケルの墓の前で再び悲劇が起こります。マタイはラケルの悲しみとエレミアの時代の悲しみを重ね合わせて、預言者エレミアの言葉を思い起こしています。ラマで声が聞こえた、激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。このベツレヘムという町、この町は多くの母親たちの涙が流された場所です。母親たちの悲しみの涙が染み込んだ場所です。愛する我が子との間を無理やり引き裂かれる悲劇が繰り返された場所です。どうすることもできない死の現実、歴史の現実、人間の罪の現実の前で母親たちの無力な涙が流された場所です。そして今もベツレヘムの悲劇が歴史の中で繰り返されています。世界の至るところが悲しみのベツレヘムとなっているのではないでしょうか。預言者エレミアを通して語られた言葉が主イエスの時代になって実現したというのは、ただ神様の言葉が本当になった、的中した、そういうことではありません。主イエスがお生まれになるはるか前から、当時の人々の悲しみをじっと見つめておられた方がおられたということです。そしてこのような悲劇を生み出してしまう人間の現実、罪の現実をじっと見つめておられた方がおられるんです。神様はヘロデ王ただ一人の罪を見つめておられたわけではありません。誰の心にもある王になりたいという思い、罪、自分が自分の人生の主人として生きていきたいと願う心、その心が神様だけでなく周りの人たちをも悲しませているにもかかわらず、それにも気づかないで鈍感で固くなな心を、神様は深い悲しみを持ってずっと見つめておられたのです。そしてクリスマスという出来事は、悲しみの中で愛する我が子イエス・キリストをこの世界に使わすことを神様が決意なさった、そういう時でもあるということです。世界の至るところでベツレヘムの悲劇が繰り返され、罪と死の現実の前に何もすることができない私どもの中に、神様はシエスをお使わしになられました。やがて一人子イエス・キリストは十字架につけられることになります。2000年前、ベツレヘムとその周辺の2歳以下の男の子を殺せと命じたのはヘロデでありました。自分が王であり続けるためには、家族であろうが子供であろうが命を奪う暴君でありました。そのようなヘロデでありましたが、結局はシエスを自分の手で殺すことはできなかったのです。そしてやがてヘロデは死んでいきます。では一体誰がシエスを十字架につけて殺したのでしょうか。それはユダヤ人でありました。しかもヘロデのような暴力的な人間がシエスを十字架につけたというのではないのです。人殺しとは全く無縁に思われていたような祭司長、立法学者、長老といった信仰に生きることにおいて誰よりも真面目な人たちがシエスを十字架に追いやったのです。クリスマスとはどのような出来事なのでしょうか。地上では神の愛する一人子が私どもに与えられた出来事です。同時に我が子を失った母親たちの嘆きがこだまし、涙が流された悲惨な出来事でもありました。天の上では父なる神様が愛する一人子を地上に遣わす決断をなさった出来事です。それは父なる神様が愛する一人子を十字架に遣わす、その決断をされた出来事でもあるのです。愛する一人子を十字架に送り出さなければ、私どもの固くなな心が打ち砕かれ、悔い改め主に立ち返ることをしないからです。悔い改めて主に立ち返らなければ私どもは滅んでしまうからです。そのために神様は愛する一人子を私たちのところに使わせてくださいました。十字架へと送り出してくださったんです。天上では父なる神様が 愛する一人子を失った悲しみ、そのことをですね、腹渡が引きちぎれるような痛みを持って味わっておられました。それに愛する我が子を失った母たちの嘆き涙を、父なる神様はよくご存知です。この時の神様ご自身の悲しみを私たちは忘れてはいけないと思いますし、そこまでしなければ私どもは救われないのだということを今一度心に刻みたいと思います。さて、マタイが第2章のところで引用しましたのはエレミア書第31章15節のみですが、このエレミア書をもう少し読み進めていきますと、興味深いことが記されていました。エレミア書の31章16節17節の御言葉です。こういうふうにエレミアは言うんです。主はこう言われる。泣き止むがよい。目から涙を拭いなさい。あなたの苦しみは報いられると主は言われる。息子たちは敵の国から帰ってくる。あなたの未来には希望があると主は言われる。息子たちは自分の国に帰ってくる。戦いに敗れ国は滅び、愛する我が子は捕虜として遠い郷の地に連れて行かれました。しかしエレミアはその母親たちに向かって言うのです。あなたの息子は自分の国に帰ってくる。だから泣き止みなさい。目から涙を拭いなさい。あなたの苦しみは報いられるのだから。あなたの未来には希望がある。しかし現実は、愛する息子たちは帰ってきませんでした。帰ってきたのかもしれませんが、もうその時母親たちはこの世にはいませんでした。涙は乾くことはなかったし、悲しみは報いられませんでした。未来に希望はなかったんです。で、そういう意味ではエレミアが語った言葉は実現しなかったのでしょうか。あなたの未来には希望があるとはどういうことなんでしょうか。17節の終わりに、息子たちは自分の国に帰ってくるとありました。バビロンに連れて行かれた自分たちの息子は帰ってくることができなかった。しかし、すべての人々のために、一人の息子が、私どものところに帰ってきてくれました。その息子こそ、父なる神様の一人子、全世界に救い主イエス・キリストです。マタイによる福音書は、救い主主イエスの誕生の出来事について、インマヌエル、つまり、神は我々と共におられるということが実現した出来事である。そのことを強調します。クリスマスは父なる神様が愛する一人子イエス・キリストを私どもにお与えになることにより、私どもがどんな悲劇にあっても、どんな悲しみの中にあっても、また神様が私どもとどこまでも共に生きてくださる、どこまでも共にいてくださる、そのことを告げる出来事であったということです。そしてこの一人子が歴史の終わりにもう一度この世界に帰ってきてくださる、そのことを聖書は私たちに約束をしています。聖書の一番最後に記されているヨハネの黙示録第21章にこういう有名な御言葉があります。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。最初のものは過ぎ去ったからである。終わりの日、神様は私たちの目の涙をことごとく拭い取ってくださる、そういうふうに約束をしてくださいます。十字架につけられた主イエスが復活し、天に昇られた主がもう一度来てくださるとき、そこで明らかになりますのは、神様の御旨が完全に成就するということです。そしてこの世界は神様が勝利された世界なんだ、そのことが明らかになるということです。人間の罪や暴力、悪の力ではなくて、神様の愛の御心が貫かれるのだということです。私どもはキリストを賜うほどの愛によって救われた一人一人です。なお至るところにベツレヘムの悲劇があります。私たちもキリストに従いながら、なおそこで自らの無力さを感じることがあるかもしれません。でもイエス・キリストのゆえに、あなたの未来には希望があると はっきり告げていてくださる神様の御言葉を聞いて、私たちは主のもとに立ち返ります。そしてこの1週間、そして新しい1年に向かって新しく歩み出していくのです。お祈りをいたします。クリスマスの喜びの中で1年を終え、新しい1年へと歩み出そうとしていきます。しかしながら悲しみの中にある者たちのことを忘れることなく、そしてそのような方々のために祈りを絶やすことがありませんように。神の国の到来を待ち望みつつ、地上にある私たち教会が希望を持って歩み、主にある喜びをこれからも大胆に述べ伝えていくことができますように、どうか導いてください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。